聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編19編2節から7節、旧約聖書の850ページです。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天幕から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指してゆく。その熱から隠れうるものはない。以上の箇所を説教創造主の熱量と題して、中西京子牧師に説教をしていただきます。
先週は冬の寒さが到来して、幾人の方たちが、体調を崩されたと思います。また曇り時々雨ばかりで、晴れ間もわずかでしたから、なんとなく気分が上がらないと感じたのは私だけでしょうか。低気圧が近づいたり、前線が停滞して天候不良が続きますと、頭痛が生じたり、さまざまな不調が生じるのは珍しくないことです。それは人間が狩猟をメインにしていた時代に培われた DNA の名残だと聞きます。悪天候の時には狩猟ができないので、外に出ず待機せざるを得なかったからです。だから不調は体を休めるサインだと素直に思います。私たち人間はさまざまな見えざる影響も受けるものだと関心も抱くところです。その中で抗えない事柄にもあたり、その都度いろいろなことを考えさせられます。私たちは肉体の弱い部分をも自覚しつつ、見えざる神様に心を寄せて生きるものであります。さて、2節には大空は御手の技を示すとあります。私たちは美しい青い天空を思い浮かべます。あるいはそれは満天の星空かもしれません。この詩を書いたのはダビデだと言われます。彼自身はサウル王から命を狙われる立場にいました。だから彼は神様に必死に嘆願し、助けを求めます。自分を殺そうとする者の手から逃れられるだけでなく、その敵を滅ぼしてほしいとさえ訴えます。詩編18編全体にダビデの心情がよく描かれています。けれどもそれ以上に神様を絶対者とするダビデの熱い信仰が告白されています。神様の素晴らしさを語るとき、人間は上にあるものを見上げます。人間の手ではつかめない大空のごとく、神様の御業は無限大であり、ダビデも分かりきることはないのです。ユダヤ人に愛されるダビデですが、彼は百戦錬磨の経験だけではないものです。むしろ追い詰められ自力ではどうにもできない状況下に置かれた時こそ、その人の真価が発揮されるのです。詩人は 詩編の中で次のように告白します。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。これは詩編121編にある有名な言葉です。ダビデは神様との関係性の中に置かれているその幸いを知るに至らせられたことがわかります。彼が若い時は周囲に侮辱されれば感情的に反応することもありました。その一方で神の導きを信じて神様から離れませんでした。天地の創造主は私の作り主であると、命の源である主なる神にこそ最高位の価値が置かれるのです。自分の命の与え主が誰なのか分かったならば、人間の迷いは大方解消されると言っても過言でないと思います。いやいや、自分の命は父と母からいただきましたと主張する人も多いでしょう。遺伝子上はそうであります。しかしながら私たちは DNA の動物的側面だけでは済まない問いにぶつかるのです。人間は誰しも自分の意思でこの時代を選んで生まれてくるわけではありません。人間一人一人は選択肢がないまま生ませられた存在です。この世に生まれ出させられた以上抗いようがないのです。それだから物心ついた時に自分は何のために生きるのだろうかと心に思うわけです。迷える魂の存在に気づくのです。人の心は根源的な問いをするときは上を向くのです。つまりそれは神なる存在を求める本来の人間の立ち位置に戻ってきた姿なのです。私たちが自分の創造主を覚えるとき、その主の言葉は私たちに及ぶだけではありません。私たちは自分たちがまだ見ていない主の栄光とその目的に向かわせられます。五節には神様は太陽の幕屋を設けられたと述べられています。幕屋とはテントのことです。そして幕屋のそれはやがて神殿に発展していきます。太陽の幕屋を設けるとは、つまり人々が神様を礼拝することを表しています。ただし周辺のエジプトやメソポタミアのごとく太陽を神として崇めるのを容認しているわけではありません。旧約聖書には太陽は主なる神だなどとはどこにも書いてありません。太陽も神様の被造物です。礼拝は創造主の主のみに向けられます。ではこの太陽は何を表しているのでしょうか。一般的に考えても太陽の光や熱は地球上のどの生けるものにとって必要不可欠です。 太陽がなかったら生態系が変わってくる上、大方の生き物は生きていくことができないでしょう。光と熱の温かみなど、その影響力と不可欠性から太陽は神の性質を表す象徴としてここでは使われていると考えられます。そもそも人間は誠の神様を自分のところに引き寄せたりすることはできないものです。神様の方から私たちに近づいて語りかけてくださるのです。私たちは神様の愛の深さと広さを覚えるのです。それと同時に、自分が何らかの理由で神様の前に立つ居心地の悪さを感じるのです。一つには人間の罪や汚れの問題があります。また神様の御心を示された時、自分の力量と比べてその任を負えないと臆病になるのも、謙遜というより裏を返せば人間の傲慢の一つの側面です。指導者でもあるモーセなどが思い浮かびますが、この信仰の先達も神の目的のために用いられました。彼はエジプトにいる民を脱出させた指導者として有名です。彼はすったもんだしながら、仲間に助けられながら、自分自身の課題にも取り組んできたわけです。多くの訴えをぶつけてくる民を相手に、その苦労がうかがい知れます。これらを通してマネジメント能力が上がるなどの成長もあったと思いますけれども、それ以上に人としての成長があったことが大事です。どこかでよく聞くセリフだと感じたかもしれません。人としての成長というとき、それは神様の御前に立たせられたことを指しています。それは神様のしもべとして主に従う人生を全うしたことを言っています。また言い換えますと、パウロがキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですと述べたようです。無論旧約聖書の時代にはまだイエス・キリストは誕生していません。しかしながら、モーセが神の目的のためにその一翼を担うとき、弱さとか劣っていると見られる肉なる性質性格の部分も相対化されるのです。生まれて与えられた肉なる自分自身のイメージには気に入らないと感じることはいくつもあると思います。私自身もそうです。神様を信じたからといって全部解決するわけではないことも事実です。しかしなおも神様は私たちに対して上にある栄光を示すのです。主の御心が私たちをリードしていきます。私たちが思うより感じるより、時にその主の 見足は早く進んでいくのです。神様の御手の技は太陽の光のように全方位を照らしていきます。私たちはその栄光の眩しさに耐えられないものです。そんな太陽のような熱量を持った神様が幕屋に収まるわけではないのです。まともに考えたら幕屋が焼けてしまいます。ですから神様が人間になしてくださっている一つ一つの御業を考えたら、それは本当にバランスが取れないことなのです。決して神様と人間が対等であるということではないのです。神様の圧倒的な力、熱量をまともに受けたら人間は焼けてしまう、死んでしまうような、そういう存在なのです。神様の栄光を見たら、神様を姿を見たら人間は死んでしまうということを、死んでしまうと恐れた、その旧約聖書のその時代のそのユダヤ人の言っていることもそのような理由なのです。それでも神様は私たちに礼拝するところを設けてくださった。それが人間にとって最も必要なことであり、幸いな恵みだからです。平たく言えば、私たちには神様が、誠の神様が必要なのです。誠の神様がいなければ生きていけないのです。神様ご自身が私たちに教会で礼拝をするように主導してくれているのです。この幕屋の寸法すらイスラエルのユダヤ人たちが勝手に決めて作成したわけではなく、一つ一つに神様からの指示があったのです。ですから幕や神殿もそうですけれども、厳密な寸法で作られているのです。このようにして神様が人間との関係をつないでくださったのです。その証しとして幕屋から神殿、そして教会に至るまで、そこで礼拝が執り行われる最高の形となりました。これが神の御前において人間の正しい幸いなあり方です。私たちは今や主の御言葉によって日々信仰が新たにされ、私たちの内面は作り変えられていくのです。そして私たちは真の意味で前進して人生を歩んでいくことができるのです。私たちはこれからも主イエス・キリストの十字架を、何をしてくださったか、神様がの御業を覚え、キリストと共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる神様、あなたは私たちに大いなる御業を示し、私たちはそれを、その喜びと恵みとをどのように表現してよいかわからない ほどです。大空は御手の技を示すと、私たちは目には見えないけれども私たちのすぐ近くにおられるその神様を覚え信じることができます恵みにあります。私たちが悩むとき、また喜ぶときも、あなたは私と共におられ、あなたは私たち一人一人にご計画されているその恵みの、麗しいそのご計画を私たちの上に成してくださいます。ですから、私たちが自分の意にそぐわないことがありましても、どうか主の栄光の御業を信じることができますように、どうぞ導き続けていてください。さまざまな誘惑からお守りください。どうぞイエス・キリストがまた一日でも早くまた来てくださることを望むものであります。どうぞ世界中にまた神様のご栄光がまた、表されますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。